ファイン住宅プレゼンツとんかつ社長の快適空間ラジオ。この時間は快適な空気と生活空間の提供による地域の活性化を目指すファイン住宅が住宅、空気、食に関するさまざまな情報を舞鶴発で発信します。この番組は快適な空気と生活空間の提供による地域の活性化を目指すファイン住宅の提供でお送りします。
アレルギーやアトピーでお困りの皆さんへ、ファイン住宅吹き展示場で空気にこだわった快適生活空間をぜひご体験ください。快適な空気はあなたの生活人生を変えます。ファイン住宅吹き展示場の見学のご予約は 0773-78-2598 78-2598、 もしくはファイン住宅で今すぐ検索してくださいね。
ファイン住宅プレゼンツとんかつ社長の快適空間ラジオ第3回目の放送です。本日はファイン住宅吹き展示場で収録させていただいています。パーソナリティを担当します佐久間です。この番組はとんかつ社長ことファイン住宅久保社長へのインタビューで進めてまいります。久保社長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日のテーマは2022年の展望です。2022年も依然として新型コロナの影響が続いていますが、2020年から2021年のコロナ禍でライフスタイルもかなり変化していると思われます。外食から中食へ、都会の一極集中から地方分散へというような流れでしょうか。住宅業界では2022年どのような変化があると感じられますか。
そうですね、もう本当にね、営業スタイルというか、この住宅の営業の方法っていうのももう本当に大きく変わりました。やっぱりこう、コロナを意識して、はい、やっぱりこうたくさんのお客さんが密にならないようにとか、はい、換気設備を整えてとか、はい、手洗い消毒をしてね、住宅会場にお客さんを案内するとかいうのはもう当たり前のことになって、はい、でマスクは着用だから、お客さんのこの本当のこうフルの顔っていうのがね、実は見えないよっていうのがあって、だからもう本当マスク越しの世界っていうので、だからいかにね、これから、我々はこう一人一人の個人個を出していかないと、お客様にこう捨てられるような時代が、来てるなっていうのを、昨年、感じまして、私はもう昨年の2月から SNS、Facebook であり、インスタとかも、はい、もうね、ありとあらゆる、はい、もうクラブハウスから今回のラジオ放送まで、だから9項目の実は SNS を、は
い、
だから YouTube もあれば TikTok までね、今やってます。だからね、いろんなことをやって、ダメやったらね、とりあえず変えたらいいっていう、この考え方でいくと、本当にね、人生がこう本当楽しくなったなっていうので、だから今、我々やっていることっていうのはもう楽しんで仕事をやろうっていうので、だからこのコロナだから、っていうのじゃなくて、コロナのおかげでもう楽しんで仕事ができるようになったなっていうふうに変えていこうっていう、だからこう考え方を変えるだけでね、すごく毎日が楽しくて、だからそれをお客様にどんどん伝えていきたいなっていうので、
そうですね、
やってます。
新型コロナの影響でこう、なんかお金だけじゃない、もっと人生でいいところって、大切なところっていっぱいあるんじゃないですかっていうのをすごい気づかされるこの数年ですね。
そうですね、はい、本当そうです。
で、久保社長、古民家鑑定士というお仕事も取られたそうで、
そうですね、はい、3年ほど前からリノベーション、フルリノベーションとか、やってる中で、古民家の住宅地区でいうと60年以上ですね、の建物が古民家扱いになるんですけど、その古民家をね、もっともっと古い120年とか、建っているような家をね、はい、どんどんこうリノベーションやっていきたいなっていう思いがあって、古民家鑑定をね、実は取ったんですけど、だから古民家鑑定取っても、古い材木の鑑定士とかね、古民家の基礎周りの鑑定士とか、まださらに奥があってね、ちょっといろいろびっくりしてたんですけど、だから一個一個ね、古い家を蘇らすっていう、 ことをこれからもねどんどんやっていきたいなと思ってます。
なるほど。でさらにあの私感じているのがあのこの新型コロナの影響で、はい、こう農業にすごい興味を持たれる方が増えてきたなと思うんですが、
そうですね、
何かこれもされていることってあるんでしょうか。
そうですね、私も、実は3年4年前から、ニンニクを、ね、栽培して、毎年毎年今、こう植え方一つ、肥料、土作り一つ、変えるだけで、実はこの出来上がる作物の大きさが、ね、変わってくるよとかねいうのを気づきまして、だから今年、去年から今年にかけてはね、大きくねこう土も変えて、ほんで、植え方も変えてで、ほんで今、農業界では多分ね、やったことないぞっていうのがこの今実は、この1月から2月にかけて、はい、ニンニクを植えるのに、今室内でこうある程度育てたニンニクをこう外に持ち出して植えて、それを今年の6月収穫するように今考えているんですけど、これはね今まで多分やったことない農家さんではまずやったことない発想を、新たな発想をねちょっと取り組んで、まあ楽しんでます。
そうです、そうですね、何より楽しむのが何よりですね。
はい、
まあその新型コロナの影響でちょっとこう室内に閉じこもってしまったりだとか、はい、いろいろこう空間環境とかっていうのが、認識が変わってきたというのと、はい、あと新しいものを建てるのではなくてこうリノベーションという雰囲気が高まってきた、はい、そしてまあ農業というところで、3つの、ワードキーワードが上がってくるのかなと思いますが、はいはい、これに関してファイン住宅さんではどのような戦略をこうこれからしていきたいなとお考えでしょうか。
そうですね、まずね、空気環境は、新築、今建てている新築の家ではもうほぼこれ以上ないよっていうぐらいの空気環境が整ってます。これをねリノベーションでも一緒の空間作りっていうのを、リノベーションで今まで誰もやってない、気密測定っていうのをね、
気密測定、
隙間相当面積っていうのを測る機械があるんですけど、それを実は昨年導入しまして、はい、これをこうリノベーションの世界でも広げていこうと、ね、
新築だったら建てるときから機密できますけど、そうそうそう、 リノベーションでもできるんですね。
できます。だからそれをね今実は今月東舞鶴の物件で今作ってる物件、これが第1号でやらせてもらってますけど、だから、もう新築でもその機密、シーチ測定というのをやってない会社が実はたくさんあって、これはもう大手ハウスメーカーさんでも実はやってない、
シーチ測定というその機密を測る測定の方法があるんです
か。はい、あります。だからもう本当にねこの家にどんだけの大きさの、隙間が空いてるよっていうのがね実は分かる。だからもう本当にね本当の成績表みたいなデータが出てくるんでね、このデータをこれからもう当たり前の世界にして、建築に取り入れていかないと、もうね世界から本当今日本の建築業っていうのは笑われてます。だからレベルをもっともっとねSNS を通じて発信してうちらは行こうと思います。
そうですね、はい、確かにそのエネルギーをいかに無駄に使わずに、快適にこう生活できるかっていうのに関してはもう高気密高断熱っていうのが本当に非常に大事なキーワードになってきます。
その中でも高気密高断熱になればなるほど、空気環境をね考えていかないと、もうシックハウス消防がよりひどくなるよっていうので、だから新築に移って喘息がアトピーがひどくなったっていう家はね、はい、方はたくさんおります。
そうなんですね、空気がこうこもってしまう分、はい、その接着剤の、はい、化学物質とか、っていうのが非常にこう充満しやすくなってしまうっていう反面もあるんですね。
それプラス、今うちらはもう標準で取り入れてますけど、光触媒コートっていうのを、ね、もう全面に、やるだけで、コロナウイルスとか、ね、インフルエンザとか、はい、そんな風邪症状とかそういうウイルス見えない分子レベルの話ですけど、はい、それをもう全て不活化するっていう、はい、そういうのがもう標準化、これからはもうしていく、来るのが当たり前だと私は思って、だから、はい、今年うちはね、はい、この光触媒は幼稚園と小学校はね、はい、この舞鶴はもう 全校にもう提供していこうと勝手に思ってます。
光触媒っていうのは、ある程度こう光が当たることで、はい、それについているウイルスとか、はい、雑菌までいけるのかな、
はい、
を不活性化するというのができる。
そうです、
ノーベル賞もなんか取られた でした
っけ、ね、それは塗り壁材、あ、塗り壁材、塗り壁材の方、うん、この光触媒はアパタイトといてトゲがいっぱい出てるんで、はい、だから普通は電気に反応して、活性化するんですけど、はい、これ、今回のこのうちが使ってレコナっていうのは、はい、電気消してからもね、はい、実は活性化、復活ができるよっていうので、だから、これがね、全てに、拭くことでもう本当にこうアルコール その消毒が、お子さんが帰られてからこう一つ一つね遊具とかね拭かんでも大丈夫だっていう、だからもう少しのね安心感がねちょっとつながっていくのかなっていうね、だからもうたくさんの方にねこれを知ってもらいたいなっていうので、うちらはもうまあワクチン接種してない幼稚園とね小学校、もう本当はもう病院とかいろんなところやりたいんやけど、なかなかね、できない。
そうですそうです、
ね、私ともう一人しか今吹けないんで、はいはい、だからもうメインは私で吹いていこうと思います。
社長自らが
そうです、ね、
光触媒のシューってやつを行かれるんですね、はいはい、まあ、そういうところでこう、新築だけではなくこうリフォームリノベーションでもきちんと新型コロナ対策を打っていきながら空気環境も、はい、整えていきたいと。
そうですね、
SDGs が広まる中で、はい、やっぱりこう新しくものを作るのではなくてもともとあるものを、ちょっとの工夫でより良くするというところが、ね、非常に大事になってきますね。
ね、
はい、ファイン住宅さんはそのリノベーションというところでもちょっとこうシフトしながら。
そうですね、あともう、農業でいうとね、はい、海の、ね、貝殻とかをもう全てね、はい、粉にしてね、これもまた肥料に、はい、柿殻を、ね、肥料に変えていったりとかね、もういろんなことをやっぱこう
取り組
んでいかないと、もうね、はい、まあ、やることでね、はい、毎日が楽しくなるんです、
はい、
でも時間はもう本当になくなってくるんですけど、はい、でもいろんなことをやることで、まあ、これからね、自分の息子とか、はい、がよりよくね、はい、生活できるように、はい、だから環境を変えていきたいな。
さあ、素晴らしいですね。いや、久保社長がおっしゃったすごく僕の心に残っているのが、はい、今お金を稼ぎに行く時代ではないということがすごい心に残ってまして、 はい、ではなくてきちんとこう地域のためになる、隣に住んでいる方のためになる、そういったところをしていったらいつの間にか、ね、会社もすごく業績が良くなっているというような、
ね、
そんなようなことができたら、
ね、金儲けしたら思ったらね、はい、やっぱねできないですよ、
はいはいはい、
貝殻集めに行ってほんで何本儲かるとかでやっとったらね、できないです、
は
い、
実際に、ね、貝殻もどんどん堆積していって ね、
そうですね、
もうすごい量
です、もうすごいです、ね、もう本当にね、もの1時間で2トンダンプ1杯分、はい、取れるんで、はい、この辺はもう宝のように見えてくる、
では次回以降はこの、まあ、3つ4つのテーマをもっともっとこう深掘りしていくというような形 で、
そうですね、
はい、今日は、このちょっとダイジェストのような形でお送りさせていただきましたが、
ね、
はいはい、次回以降も皆さんよろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いします、
は
い、
久保社長、そろそろお時間となりました。
はい、
ファイン住宅プレゼンツとんかつ社長の快適空間ラジオ、リスナーの皆さんからのメッセージ、ご感想、ご意見も募集しております。この番組は快適な空気と生活空間の提供による地域の活性化を目指すファイン住宅の提供でお送りしました。とんかつ社長ことファイン住宅久保社長と FM マイズルパーソナリティ佐久間がお届けしました。それではまた来月お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。